ロックラッシュレディオ、続いては
エアリズミックレディオ。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りします。
皆さんこんばんにゃ、エアリーズエンターテインメントの梶渡辺です。今日はですね、僕も卒業生なんですが、堀越学園の話をしようかなと思います。ね、なんか最近ね、スポーツとか強い学校なんで、野球とかね、サッカーとかゴルフとかいろいろ強いんですけども、まあ、いわゆるこの芸能人が通う学校として有名だったわけですよ、当時は。中野の方にあるんですけども、いわゆるね、芸能人が活動しながら学校に通って、まあ、卒業するという、まあ、ちょっとね、芸能学校ってよく言われたんだけど、別になんか学校自体が別になんか芸能ごとを教えてくれるわけではないので、まあ、普通に高校生が通うのと一緒なんですけど、まあ、ただその芸能活動する上で優遇してもらえるとか、なんかその例えば学校に出てこれない分、何かそういう課外活動っていうのかな、いろんなこう駅の掃除とかいろいろあるんですよ。なんかそういう学校のなんか掃除とかいろいろやりながら、それで単位を取っていくみたいな、なんかそういうシステムがあって、決してだから休んでも通えますよってわけでもなくて、僕行った時はちょうど2校上だと松田聖子さんとか学校行くといるみたいな感じなんです。まあ、ホームルームだけ一緒なんですけど、授業はなんか各々ちょっと男女に分かれてしまうので、そういう感じでしたね。だからなんかね、まあ不思議な感じはするんですけど、まあやっぱりね、学校でも行ってもね、やっぱオーラのある人はオーラがあるわけで、ただまあなんか何やってるか分かんないな人もいたりするので、まあ、正直まあその辺は僕もよく分かんなかったですけど、当時は。ただやっぱりね、入るにはそれなりにやっぱ事務所さんの面接とか、もちろん本人の面接もあったりとか、結構ね、風紀が厳しいんですね、すごく。なので無断で休みましたとか、仕事もないのに早退しましたって、すごい問題になっちゃって、男女交際はもちろん禁止みたいな、すごいんですよ。もう本当にね、通学路というか渋谷とかね、中野とか新宿とかの繁華街で先生が出歩いてて、制服目立つんですよ、結構あの学校のね、当時。そうするとね、大体ね、そこで捕まって、大体こう坊主になってるのは男女交際みたいな男子がね、その頃って罰が厳しいじゃないですかね。今なんかね、結構いろいろ問題になるんでしょうけど、当時はね、もうそういうのばっかだったんで、大体頭丸めてると、まあ男女交際かなんてよく言われてました。芸能人もね、たまにいましたね。ただまあ芸能人の人もいっぱい来てて、ジャニーズの子たちとかも多かったし、まあ、僕の先輩も何人かいるんですけど、ただ芸能のことを教えてくれるわけではないので、なんかね、福岡の方にはちゃんとその芸能を教えてくれて活動ができる学校もあるんですよ。そこもね、僕なんかね、昔なんかね、発表会の審査員とかで行かせてもらったりしてたんですけど、で東京もっとそういうのがあるといいのかななんて思うんですけどね。なんかね、そうすると高校も卒業できるし、芸能の仕事に就くこともできるし、多分タレントさんだけじゃないと思うんですよ。技術関係とか、なんか映像関係とか、まあそういういろんなね、クリエイターの人とかも勉強するみたいな感じだと思うんですけど、まあいろいろあるので、もし興味のある方はいろいろ探してみるとあると思います。僕は堀越卒業生です。はい。それではここで1曲お聴きください。クールビットボーイズでスパイラル。 クールビットボーイズでスパイラルでした。詳しい最新の情報はエアリーズエンターテインメントのホームページや SNS をご覧ください。エアリーズミックレディオ、お相手はエアリーズエンターテインメントの梶渡辺でした。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りしました。続いてはストロークレコーズのストレコです。
はい、ポカリスエットとヤンサカがコラボしたドキュメンタリーショートムービーの書き下ろしのタイアップ曲で、青森県の高校サッカーで無敵の青森山田高校に挑む八戸学院野辺地西高校を追ったドキュメンタリーショートムービーのイメージソングになるんですね。リズミックトイワールドのファイトソングです。声援
雲なぞってため息と共に歩いた遠くの稲光、もうすぐ雨が降るらしい。人の価値を決めつける人、その物差しは誰のためのもの。勝ち負けの外にある青い炎、僕らは絶やしはしない
。ラッシュレディオ、続いてはガウワウのコーナーです。
リスナーの皆さん、 ガウジャンです。今夜もガウワウと行くわよ。
ガウワウ。
さてガウワウのコーナーなんですけれども、これまではねどちらかというとオールディーズだったりとか洋楽が多かったかと思いますけれども、今回ご紹介するのはですね、ワンピースというアニメーションの映画なんですけれども、フィルムレッドというのが最近出たんですね。で、その中の、まあ、テーマソングを歌っているアドさんっているじゃないですか。うっせぇ、うっせぇ、うっせぇわ。が、その映画の中の主人公、歌に扮して歌っている新時代という曲ですね。まあ、物語は海賊王を夢見る少年のルフィが主人公なんですけれども、一つなぎの大秘宝ワンピースをめぐる海洋冒険ロマンとなっています。で、今回なんでこの物語に着目をしていくかと言いますと、私甥っ子がいるんですね。もう今9歳なんですけれども、旦那の方の甥っ子もいまして、男の子を2人連れて見に行こうという話になりまして、まあ、4人を連れてですね、横浜の桜木町にあるワールドポーターズという大きな映画館があるんですけれども、そこに行ってきたんです。そしたらね、そのワンピースフィルムレッドなんですが 4DX しかないと。子供2人2000円ずつで合計1万円近く、どうやこれどんなもんなの、映画ってこんなに高くなるのって思ってたんですけれども、この 4DX というのはですね、もうアトラクションなんですよ。椅子が動いたり、海とかのシーンとかになったりすると水しぶきがパーって、まあ、動きのあるようなちょっとアトラクションムーブメント映画となっているんですね。まあ、それはそれなりの値段がかかるなっていうふうに思いました。まあ、子供たちは大人気ですよ。もう何これ椅子が動いてるとかすごく喜んでくれたんですけれども、新時代という、まあ、テーマがある今回の映画なんですけれども、そしてこの今から流していく曲もすごくイケイケで楽しいものなんですけれども、この映画館で見させてもらった映画とともに見ていくと、やっぱりその40代の私でも新時代は悪くないかもしれないなというふうに思えるような作品となったと思います。それでは聴いていただきましょう。新時代ニュージェネシス by 歌。
新時代はこの未来だ、世界中全部変えてしまえば、変えてしまえば。
歌、まあ、今回ねこの歌というキャラクターが歌っているので歌という名義になっているのですが、歌っているのはうっせぇわとかで有名なあのアドさんが歌っているものでございます。いや本当にですね素晴らしい物語で、ちょっと正直ですね、もうあんまりにもワンピースという作品はいろんな映画も出ていますし、漫画そしてアニメーションもずっと進んでいて、今から始めるのは全然もう追いつかないし、わからないけどそれなりに見てみようかなと思ったのですが、非常にわかりやすくて、わからなくても感情移入ができるような、そんな作品となっています。普段私がこのガウアウでお伝えしている曲とかももちろんいいんですけれども、今の時代が聴いている音楽をうるさいな雑音だななんて思わずに聴いてみると、やっぱりですね今の時代に合った音楽がちゃんとなんか作られていて、いろいろと面白いなというふうに私は思いましたので、ちょっと今回はこちらの曲をシェアさせていただきました。ワンピースの世界に私も虜になりました。さて私の活動もご紹介させてください、この度ですね、あの庭の扉を開けた時という映画の主題歌を私のサンキューが、まあ、止めることになったというのかな、いろんな映画館で公開されております。よかったらも見ていただけると幸いです。エンドロールのところに私の曲が流れますので、皆さんどうぞ最後まで席を立たないで見ていただけると嬉しいなと思っております。また皆さんからのリクエストだったりとか、皆さんが聞きたい曲とか、あと皆さんが知りたいアーティストの情報など、もしリクエストいただけたら、ぜひともロックラッシュレディオのホームページまで送っていただけると幸いです。お待ちしております。それでは先年ゆきにお返しいたします。皆さん Have a nice weekend. バイバイ。
ガウワウガウさんでした。
ドットスポットスタジオの和田圭司です。ドットスポットスタジオはアットホームなスタジオで1時間700円から、都内最安値のリハーサルスタジオです。 お気軽にお問い合わせください。西武池袋線石神井公園駅徒歩5分、お待ちしてます。
ロックラッシュレディオ、続いては米とゆいの今夜も胸毛騒ぎです。
見上げたその瞬間、僕はいつでも大空と向き合える。自分史上最高の自分映し出すような、晴天の中で
米とゆいの今夜も胸毛騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのあのモハメドヨネです。
皆さんこんばんは、アンタイトルの藤沢ゆいです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのゆいちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
はい、ゆいちゃん、なんと今日はですね、はい、洋服記念日。
おお、
ゆいちゃんの大好きな
大好きなお洋服、
今日もですね、見たことない服を着てますね。
季節が変わりましたよ。もう夏から秋に。
季節が変わったら普通タンスから出してくるんですよ。
出します。
ゆうちゃんはポチッとしてるか、
いやいや
洋服屋さんに行って、まあ、よしよしって言われながら、
ま
あ、いいですけん、まあ、ちょっと違いますかね。なんか洋服屋の店員さんの中ありますよね、独特なイメージ。
ありますよね。どっからその声出てるんだろうみたいな。
いやしやしーでしょ。ちょっと違います。
ちょっとそういうお店には行きたくないかもしれない。
本当ですか。私店員だったらちょっとやっぱ特殊な店員がいいなと思って。
ちょっと特殊すぎますかね。
どんな感じでしたっけ。どんな感じで迎えられる。
行きましーみたいな。
そうか、
すごい。
いやしやしー
ってやつ。
いやだ。いやしやしー。
逆に気になっちゃいますけどね、どんな服売ってんだろうみたいな。
いや大きいサイズの服です。私が勤めるとしたら、もうそれしか説得力がないですからね。
そうですね、
ね、洋服記念日、うん、あの服に関する記念日って結構いっぱいあってですね。
あ、そうなんですね。
そう、11月29日がね、いい服の日。
へー。
あー、2月9日が服の日って言ってね。服関係がすごいんですよ。
まあ衣食住ですからね。
お、
衣食住。
はい、
はい、衣食住のいいですから、
はい、
大切なんですよ、肝心
要めのね、
はい、
そうですよね。でもゆいちゃんぐらい買ってるともう本当に捨てるために買ってるみたいなとかあるじゃないですか。
いやでも本当になんか着てない服とか結構あってびっくりするんですよ。
一回も着ないのあります？買って、
まあそうですね、通販とかで買うとやっぱりサイズ感とかが、う
ん、あれ違ったなみたいな、
そう、質感とかがあちょっと違ったなっていうのあって、着ないっていうのはあります
ね。それどうするんですか。
まあ申し訳ないけど捨てる。
マジ、
はい、
そうですか、ください。
え、絶対着れないですよね。
いや、まあ、着れないですね。もらってどうするんだって話ですよね。
そうですよ。
あ、そうですか。通販ってそこ難しいですよね。
そうなんですよ。特に私あの人より身長が大きかったりするじゃないですか。
そうですよね。178センチでしたっ
け。そんなにはないんです
けど。そんなにはないでしたっけ。
170センチくらいなんですけど。
そうですよね。だいたい170センチぐらいって
くらい、
ちょっと身長ゴニョゴニョになってきたら。
ちょっと持ってるから。
お母さんね、195センチありますもんね。
でっかいな、お母さん。お母さん150センチぐらいしかない。
あ、お母さん小さいのか。
小さいんです
よ。お父さん大きいですもんね。
そう、183とか、
ね。そうですよね、うん。お父さんのね、その背格好がやっぱり。お父さんに開けちゃうんじゃないですか。
絶対着れないですよ。着ない着ない。
まあ、女もだったらちょっとあれですもんね。
う
ん、
そうですね。
なるほどね、うん。そうか。じゃあまたね、捨てないようにね。でも捨てたくないですけどね。
そうなんですよ、こちら捨てたくないですよ、うん、捨てるために買ってるわけじゃないですもん。
私の、あ、
そこは誤解しないでほしいね。
私の言い回しちょっと気になってたみたいですね。
そうですよ、
そうですね。
あ、これ可愛いなと思って買ったはずなんですけど、
だけど届いてみたら、うん、うーんっていうね。
そう、でもヨネさんもお洋服にね、こだわりありますから。
こだわりあります、ね、サイズのこだわりしかないですけどね。はい、小さいと着れないんで。
あ、そうですよね。
そうです、ただそれだけです。あとこだわりないです。
でもヨネさんも結構毎回違いますよ、 T シャツ。
そうですか。
今日も見たことないなと思いました。
今日はね、ライライキョンシーズの、
うん、キョンシーズ、かわいい、はい、
ライライキョンシーズの T シャツを、ね、うん、この時代に着るっていうね。
かわいいですね、
はい、テンペンちゃんがかわいかったんですよ、は
い、知らないですけど。
知らないですか。
知らないです。
まあそうですか、
はい、
まあそう、なんかね、私に洋服の話がなかなか盛り上がりづらいっていうね、すいませんね、本当に。
ないんですか、なんか、なんかおしゃれしようとか日ないですか。
え、すいません、おしゃれじゃないってことですよね、それね。言い回し。
違う違う。
ヨネさんっていつも T シャツしか着てないから、全然おしゃれじゃないですよねって言ってるような感じじゃないですか。
いや、本当に T シャツじゃない日ってないのかなって思って。
いや、ありますよ。
いや、ありますよね。
あります、あります。
絶対に。
はい。でもまあ、それは今日ではないです。
まあ確かに今日ではない。
今日ではないですね。今後ないかもしれないですね。
いや、楽しみにしてますね。いつかヨネさんがおしゃれしてくる日。
ほんまですか。
はい、
で、ゆうちゃん家行くときに
ちょっと遠慮します。
イチャンチでホームパーティーの時に。
やだやだ。
その時にちゃんとおしゃれして
ちょっとやだやだそんなのそんなヨネさん私見たくないかもしれない。
あ、それこそいつも通り来てほしいって感じですね。
うん、そうですね。
わかりました、うん、それ用の T シャツ用意
ホームパーティー用の、
ね、そしてですね昨日、はい、昨日になっちゃうんですけど、うん、11月11日はですねなんと麺の日。
あ、ね、素敵な日だ。
そうですね、なんかラーメン食べたいって言ってましたけどラーメン食べました、ね、
ラーメン、あ、でも食べこの後
この後、
うん、食べようかな、ラーメン
食べて帰る、
食べようかな。
なんかラジオの後ラーメン食べて帰ってる時あるでしょ
あります、あります、ね、はい、近いんでそこの
な、どこ行ってるんでしょ
う、ラーメン二郎。
うわ
近いから
二郎系行くんですか。
行きます行きます。
一人で、
一人の方が行きやすいですね二郎系。
でもこのゆいちゃんのこのビジュアルの人が二郎系に並んだらちょっとびっくりしますけど、ね、
でも結構女性の方いますよ。
あ、マジですか、
はい、
そうなんですか、
はい、しかもここの館内の二郎めっちゃ美味しいですよ、はい、
あ、そうですか、
本当に有名なんですよ、有名らしいんですよ。
あ、そうですか、
はい、なんか汁なしが美味しいらしいですよ。
汁なし、
うん、
二郎の、
はい、食べたことないんですけどそれは食べたことないんですけど、
ないんかいって話ですけど、
は
い、
汁
なしチーズのマシマシがいいって今あの天の声聞こえましたけど。
聞こえましたね、
聞こえましたね。
そうらしいですね。食べてみたい、本当に食べてみたいと思ってる
この後行ったのかなみたいな顔
今いい情報を聞き
にやけだなこれ。
そうなんだ。
ちなみに二郎はあれですか、サイズ何で頼むんですか、は
い、あ、普通サイズですよ。でも
普通サイズですか。
普通サイズで野菜増しとか
結構食いますね、
はい、
俺ショーとか
ショ
ー飲んだ後に行ったりするから。
ああ、そ
っ
か。
飯食って飲んだ後に。
締めに二郎ですか。
締め二郎ですよ。
締め二郎。
締め二郎みたいな言い方ですけど。締め二郎。
締め二郎。
はい。
締め二郎はしたことないな。
締め二郎ないですか。
締め二郎さすがにないですね。
今度締め二郎ぜひ。
そうですね。
はい。あの締め二郎の画像で締め二郎って言って、締め二郎の画像と二郎の写真を両方上げてください。
滑るな絶対に。
バズるでしょう。
バズるかな。
滑るかバズるかはね、どっちか分かんないですけどね。なるほどね、ゆいちゃんがまさかね、ジローリアンだったとはね。
そうですね。そういうラーメンの方が好きですね。
あ、そうですか。
ヨネさんは何系のラーメンが好きですか。
いやー、その後に話すのちょっとインパクトなくなってきちゃうな。散々ね、しめじろうまで行って俺も俺一笑い取ったかなと思ったらまた掘り下げられたらちょっともう、
うん、そういや気になるじゃないですか、ヨネさんどんなラーメン食べるかなって。
あ、でもね、巡業先でね、
はい、
あのこの間九州ツアーがあったんで、あの博多の豚骨ラーメン、
いいですね博多ラーメン。
豚骨のね、あの店の外まで匂ってくる豚骨がね、
最高ですね。
たまんないですね。替え玉してね。
替え玉絶対しますよね。
します。
替え玉何個までいきます。
替え玉ね、やっぱり飲みながら食うからですけど、迷うでも普通に行ったら 3,4 玉するんじゃないですか。
へ
ー、はい、
すごい。
でもやっぱりしめじろうの話よりはちょっと
しめじろうよりは弱かったな弱くなっちゃった。
この後にしめじろうを使えばよかったかな
この後でしたね、多分ね。
しょうがないな、話の順番で、まあ、そんな感じでございます、
はい、
それではそろそろ1曲いきましょう。曲紹介の方お願いします。
はい、先週に引き続きアンタイトルの新曲聴いてください。 Are you close?
誘われて知らない街角を覗き込んだの。不思議な気持ちね、
始まりの予感、
運命が動き出してた。 Maybe maybe love you 気にしてるの、ずっとずっと高鳴る鼓動、不意に走って振り返ったら
君はどんな顔する。
いたずらなキス期待してしくて、思わずその目を閉じた瞬間、鳴り響くメロディー、
君が口ずさむ、
てる曲はアンタイトルで Are You Close です。
ね、先週もあのちょっとお話聞きましたけど、
はい、
ね、この時期にぴったりのね恋愛ソングということで、
はい、
ね、これはあれですか、あの歌詞とか振り付けにもそういう恋愛要素が、
あ、そうですね、はい、結構入ってます。なんか、うん、みんなで真似して踊ってねみたいな感じじゃないんですけど、結構細かく振りが入ってるので、ほんほんほんほん、そういう感じなんですけど、歌詞も振り付けも、うん、私は結構あの今あるアンタイトルの曲の中では結構一番レベルで好きですね、
うん、やっぱその曲によってやっぱね、うん、好き嫌い、まあ、嫌いはないだろうけどでもね、あ、特に好きっていうのはやっぱ出てきますもんね。
そう、 そうなんですよ。
そうですか。じゃあゆいちゃんがねもうノリノリになってるのがね、
あ、そうですね、ノリノリ
見たいですね。
そうですよ、ノリノリで踊っちゃいますからそんな曲じゃないかも
そんな曲じゃない、
そんな曲じゃない、
そんな曲じゃないよね、
うん、そんな曲ではない
です。そうですよね、うん、家系にノリ乗せるみたいな感じじゃないですよね
そんな感じじゃない。
またラーメンの話も
持ちた、またラーメンになっちゃった。
もう悔しくてしめじろうが
しめじろうお気に入りになっちゃった。
自分で言っといたのに自分の話の方が弱かったっていう、う
ん、しめじろう面白かったですもんね。
すいません本当にね、うん、
ということでアンタイトルで Are You Close でした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
Let's tell your story. まだ見ぬ景色描いてゆこう。真っ白なページに。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。アンタイトルの東京シティライツを聞きながらお別れのお時間となりました。さあユイちゃん今回どうでしたかね。
いやもうこの後はね。行くしかないですね
行きますか、
行くしかない、
ラーメン屋に
ラーメン屋に。
いやでももう本当にあのファンの人が見たらびっくりしますよね。
そうですかね。
4人が並んでてもびっくりするけど1人で並んでるのもよりびっくりする。
そうですかね。
4人だったらなんか企画かなとか、
はい、あーなるほどなるほど、
なんか盛り上がったのかなってなるけど、うんうんうん、1人だともう本当空気じゃないですかマジ食いで勢いあるから。
そうですね、マジ食いですね。
いやいいですね、皆さんね、二郎で見かけてもね、あの、はい、声はかけないでください
そうですね、結構真剣に食べたいんでラーメンは。
そうですね、
ラーメン静かに食べたいんですよ私、
うん、前後ともに声かけないでください。
いや本当にそう、
終わった後は終わった
んですよ、ね、終わった後だったらいいんですよ。
終わった後いいんですか。
ラーメン食べ終わった後だったらいいです。
どっぷりしてる感じの大丈夫ですか、はい、唇テカテカのゆうちゃんに、ね、話しかけてね、
はい、あ食べた食べたって。
あなるほど、
うん、それだったらいいです、
ね、一緒に感想を言いながらね、うん、館内の駅まで帰るっていう。
嫌だなそれはそれは嫌だかも
それ嫌ですね。
現地解散で。
ああ分かりました、はい、じゃあもう一瞬で声かけてください、
はい、よろし
く
お願いします。お願いします。
このコーナーではリスナーさんからのメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオのヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあユイちゃん何か告知があればお願いします。
はい、アンタイトルは11月の25日金曜日に青山リズムさんにて定期公演を開催いたします。そして12月の11日日曜日には青山リズムさんにてファーストワンマンライブを開催いたします。皆さんぜひ遊びに来てください。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
脳の方はですね、11月の23日水曜日代々木競技場の第2体育館で試合がございます。午後3時スタートです。よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。 お相手はプロレスリングのあのモハメドネと
アンタイトルの藤沢ゆいでした。
また聞いてね。
今夜も胸毛騒ぎでした。
墓場まで持って行くわ。あなたとのことは多分誰も知らんから。
墓場までロックラッシュレディオ、お別れの時間です。
はい、
今週もレギュラーの皆さんとお送りしました。
うん、そうですね。
そしてゲストコーナーは、
うん、はい、MMS っていうことでね、うん、いやいやもう本当にバイク乗りのね、いや今日からほら田中アート俺にも痩せるのね、田中アートさんがねスタジオに来てハーレー買ったって言ってたから、
なんか偶然にしてはすごいですね。
ハーレーつながりでね、
うん、すごいロック色が特に強い週になりました。
そうですね、うん、田中アートさんと今度は MMS ともね紹介してつながったらね面白いのになと思うんですけどね、ハーレーつながりもあるし、
またバイク好きな方はその週特に聞いていただきたいですね。
そうですね、はい、
そういう日がありますでしょうか、
はい、
お楽しみに。ロックラッシュレディオでは各コーナーへのメッセージなどなどお待ちしています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。ロックラッシュレディオで検索お願いします。それではアルコサイト墓場まで持っていくわを聞きながらお別れです。
お相手はロックニストたけみと
ユッキーこと伊藤由紀でした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブドールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュー。聞いてるあなたのこと、知っているのはこの世界で私一人だけ。違いでもそれだけで十分だった。誰の噂も信じんかった、誰の話も聞かんかった。あの人だけは違うなんて本当バカだよね。それでも袖口をぎゅっと掴む私にくれたあのコーンスープは何よりも心を温めたの。誰もいなくなったホームって火事かんだ手を一人で温めてる。好きだけじゃどうにもならんかったね。どうせ私以外は愛